明けましておめでとうございます。ごきげんよう、米粒社協のサンキュー達夫です。本年もポッドキャスト熱量と文字数どうぞよろしくお願いをいたします。皆さんどのような年末年始を過ごされたことでございましょうか。年末はねコミックマーケットもありましたけれどもね、コミケ行った人、行かなかった人、あるいは年末一気見、アニメ一気見したよっていう人もいるかと思います。劇場にもね映画見に行ったとかそういう人もいるかと思いますけれども、今週の配信はですね、2019年一発目はですね、先週お送りした2018勝手にアニメアカデミー賞の後半でございます。まあ、先週もねいろいろ物議を醸す賞でしたけれども、今月も今週もですね、いきなり劇場版アニメ賞からねいろいろ物議を醸すんではないかと。まあでもあくまで個人的にやっているやつでございますんでね、まあいつかリスナーの皆さんもね、リスナーの記者たちも巻き込んでの大きな賞をね作っていきたいななんてなんとなく思ってるんですけど、僕一人だとすごくめんどくさいのでちょっとなかなか手がつけられない状態にあります。まあ本当に熱文字メンバー、あるいはもう記者の皆さんからね、もう独自の動きをしていただいて、もう後で公認取るみたいな感じでも構いませんので、それぞれ頑張っていきたいなと思います。もう広角機動隊のね個別の11人みたいな存在ですから、もう熱文字記者というのはもうそれぞれが熱量と文字数ですから、もうそれぞれのゲリラ的な活動をねしていっていただければなと思います。ただそんな個別の11人が大集合するイベントの発表も一番最後行いますので、今回の放送配信ぜひ聞いていただければと思います。2018年勝手にアニメアカデミー賞後編でございます。感想のメールなどは熱文字 @gmail.com 熱文字 @gmail.com まで、お届けください。それでは、今年もどうぞよろしくお願いをいたします。
熱量と文字数。
じゃあ続いてプレゼンターは関口ジョニーズ。
はい、お願いします。また改めてお願いします。
さあ今度はバキ以外でお願いしますよ。
バキ以外
で
、はい、じゃ今回自分が紹介したいのはこちらです。劇場版作品賞。
いやこれは今年もいいの出ましたからね。
今年公開したアニメの中でノミネート5作品選ばせていただきました。
お願いします。
まず1作品目が、
はい、
劇場版夏目友人帳うつせみにぶすぶです。
なるほど、なるほど。
妖怪が見える主人公夏目隆と、うん、その妖怪と心通わすストーリーで、アニメだと確かもう4期までやってて、
そうやってますね。
その、まあ、ある程度も完成された作品ではあるのに、その劇場版オリジナルキャラクターが違和感なく溶け込んでいい話になるんですけど、うん、その中でも違和感、まあ、事件が起きるんです、
うん、
けど登場キャラ新たなキャラクターがまあ、事件の鍵を握るんですけど、うん、こいつが事件の鍵じゃないって会ってくれって思うぐらいいい人たちばっか出てきて、
うん、
けど最終的には誰も不幸にならずにみんな幸せになるハートフルな終わり方をちゃんと迎えてくれる、うん、夏目友人帳らしい、ね、それは延長線上にある劇場版の作品。
確かに、
なるほど、
評価高かったね、
うん、
続いてノミネート作品2つ目は、
はい、
劇場版のんのん日和バケーションです。
来ましたよ。ありがとう、ありがとう。
これ普段田舎で過ごす女の子たちが劇場版だと沖縄旅行が当たって、うん、沖縄で普段過ごさない場所で過ごすっていう、笑いなり、あ、笑いあり涙あり、本当いい話なんですけど、
うん、
だ沖縄旅行に行ってその沖縄の場所で新たな友達とも会うんですけど、うん、一時の時間だから、
うん、別れ
があるんですね、
うん、
けどその別れと感動のシーンを いい感じに台無しにするギャグがちょいちょい入ってる。うん、なんか笑ってもいいし泣いてもいいし、おのおの感情があるほど。あと個人的には、まあ、沖縄もちょっと田舎の風景が似てるんですけど、その前にくじ引きを引くショッピングモールに行くんですけど、のんのん日和のキャラクターがショッピングモールではしゃいでるシーンが自分は見どころだと思ってます。
あーなるほど、なるほど。
2作品2期やっててもそんなシーンが1回もないんですよ。
あの田舎から出なかったですね。
そう
ね、
家電を見てるとかそんなシーンが一切ないんで、そこ見てほしい作品です
。娘たちの成長を見るような気
がする。山から海へみたいな劇場版のね、
ノミネート作品3つ目は、はい、劇場版マジンガー Z インフィニティです。
おーなるほど、
ここに来てロボットアニメ2018年にマジンガー Z の新作アニメをやるのかと。
あ、俺正直知らなかった。俺
ただそう、今ロボットアニメで結構ストーリーが複雑だったりするんですけど、
確かに
もうロボットアニメってのはこういうのでいいんだってのがストレートに来るアニメです。うん、冒頭5分ぐらいがもう必殺技言って敵を投げ払うシーンがずっと続くんです
。わかりやすい、わかりやすい。
最高。ストーリーはちゃんとしてて、今の技術がちょっと取り込まれたりしてるんです
よ。ああ、なるほど。
その元の原作のマジンガー Z の話が終わって、まあ、戦争が終わって、マジンガー Z 自身が記念館に博物館で飾られてても、兵器としては機能しなくなっちゃってて。
はいはいはいはい、はい。
ただ、そのほうが、マジンガー Z が新たな敵に、そのマジンガー Z のことを壊されちゃうんです。
うん、
じゃあ、主人公、カブト浩二は、どう戦うんだってなったら、どうなると思います？
え？
そのマジンガー Z はもうないんです。
うん。
それが、博士たちが 3D プリンターで作るんです
。3D プリンター登場。
今時の 3D プリンターで18メートルぐらいのマジンガー Z を作ったぞって数分で作っちゃうんです。急に現代、
急に。
じゃあ量産型できるじゃん。
実際に量産型でなんか安く作れるマジン兵器として作られたマジンガーもあるんですけど、うん、それをすっ飛ばして完成版マジンガーをもっと安く作っちゃうっていう。
おー、なるほど。
でもはちゃめちゃ金もそのマジンガー Z なのかなって感じ。
あー、面白い。
はいはい、なるほどね。
じゃあ、ノミネート作品4つ目は、はい、映画、ハグッとプリキュア、二人やプリキュア、オールスターズメモリーズです。
うん。
まあ、プリキュアのちょっとお株を奪っちゃうんですけど、
はい、
これは多分見なきゃダメだなと思って、初めて一人でプリキュア映画を見に行った。
見に行った。
初めて見に行ったんです。いや、これすごいっす、本当に。作品内でも言われてるんですけど、なんかプリキュアがピンチになってなんか思い出がなくなっちゃうみたいなシーンがあるんですよ。そこで、まあ、プリキュアの映画よくある見てる子供たちに今だペンを振ってくれっていうんです
けど、ある
ありますね、はい、
みんなに心にあるプリキュアが今の君のプリキュアなんだって言って、今までのプリキュア全部が出てくるんですね。あなたのプリキュアがプリキュアなんですみたいなもん。熱力伝わってるか分かんないです
けど、情報が増えないですけど。
あなたのアイドルマスターがアイドルマスターなんですみたいな。
いやでもそれをすごい分かるんですけど、もう
すごいとしか言わなかった
か。自分の小さい頃とか見てた頃の思い出がそのままその、
ちゃんと作品としても出てくるし、もう思い出が蘇るというか、発
散させる場所みたいなこと
なんか、悟りが開く瞬間みたいな感じだったよね。
あ、でも本当そうですね。
悟り開いたわね。
ノミネート5作品目が、
はい
はい、若女将は小学生
出ました。あ、やっぱりここは入ってきたね。
なるほど。
正直自分はもう今日これを語りに来ました。
あ、いいよ、ありがとう、ありがとう、
ありがとう、ありがとう。
単純に見た人います、これ。
あ、もう熱文字でも特集しましたから。
やばない？
やばい、やば
い。ただね、比嘉君はもうトラウマになっちゃったって。
あ、じゃあ確かに、あっ、もうこっち向いてる、はぁーってなっちゃう。
あったね。
だってもう主人公の関尾理子が両親を亡くして、その祖母が経営する旅館で住み込みで働くっていう、うん、それ事前情報であったんですけど、
はい、
あるのにもかかわらず最初は両親との幸せな旅行シーンから始まる。
あ、そうね。
もうその時点で自分も泣いてたんですよ。
前情報あるから。
そう、もうだってもうそうなんでしょって。
そうね。
でただこの作品、まあ、ストーリーもいい、キャラクターもいい、絵もいい、音楽もいい、ただちょっと一個だけ文句がある。
なんでしょう。
何
この作品未完成なんです。
未完成、
未完成。
え、
だってずっと画面が滲んでるんですよ。 おかしいよ。
ちょっと待って待って待って。
バーカ。
バーカ。そんなもん流していいのか。
太田プロバカしかいないんですか。太田プロダクションバカしかいないんですか。今時こんなセリフ言うやつじゃない。今時80年代ならバカしかない。ずっと画面が滲んでいた。
けど冗談なく
平成の最後にこれが出てくると思
わなかった。最後もう
泣く通り越して本当にもうおえつが出るくらいの、
まあね、実際泣いてる方いっぱいいました、
うん、主人公がピンチになるときに颯爽と現れるキャラクターとかも、うん、スカッとするシーンとかもあるんで本当もう、まあね、見てない人は本当見てほしい。
いやもう見事というほかない、
家族愛というか本当に全てが描かれてる作品です、以上5作品の見てる作品
ありがとうございました。じゃあここというわけで対象は
若女将は小学生です。
まあまあそうか、まあまあそうでしょう。まあそうでしょう。どうですかカズさん。
確かに、いや納得です、これは
納得です。
若女将 見ました。
だいぶ良かったです。やっぱり今年を代表するアニメ映画の一つだと思うんですね。
そうですよね。
やっぱりオタク以外にもファン層を広げてる感じがします。
確かに、うんうん、
普段アニメはあまり見ないって方が、うん、絶賛してるのをツイッターとかいろいろ発信したんで、うん、でね、素晴らしいアニメだと思います。納得です。
ありがとうございます、はい、関口ジョニーズでした。
ありがとう。
いや、よかった、若女将、うん、語れてね、
出てきてよかったです、名前が。
ちょっとリズと青い鳥入ってなかったですけどもね。
そうですね。
寂しい感じでしたけれども
それ
も
それがやっぱり、主観が出る
主観がね、これはいいんです、これで、
それでいいんです。
はい、はい、じゃあ続いて黒柳野崎お願いします。
さっきの岡本の件ちょっと聞きますか。
クソですね、
本
当に
クソやろだよ。クソやはまらない詐欺やってたんですか、
ね、なんかってかもう私があれあの題名見たみたいな感じで言ったら、うん、見たよみたいな、うん、いやあれさちょっとどうなんみたいな。
これアニメ化するときにってこと。
あ、ね、もともと漫画を知ってて、
ね、うん、
いや、まあ、ちょっと狙いすぎ、いや、わからんってはないと思って老眼心で言ってて、はい、岡本さんもいや、確かにちょっとあれに手を伸ばすのはちょっと違うよね
あ言ってたのね
懲りないな
ぁそしたらね、もうなんか私のなんかこう、あ、これで良かったんだなと思わせてくれたよ、これ見たらみたいな。なんだこいつと思って。
面白いね。
いい関係ですでございます。
いやいやいや。
さあ、じゃあ今日野崎さんが、はい、まあプレゼンター務める賞は何賞でしょうか。
カップリング賞でございます。
いやー、カップリング賞。
あら。
いいね、
カップリング。
おう、これは男男ですか。
あ、もあるし、うん、女性女性もあるし、男性女性もあります。
おー、はい、おー、いいね。
そう、思いのほかなんかこううまく、
あ、ちょっと楽しみ楽しみ、
好きだったらみたいな。
誰がいたかな、
楽しみ
はい、じゃあまず1作品目、
はい、
ルパン三世パート5から、
お、
石川五右衛門と、次元大介ペア
あれいや、ちょっと待って、いきなり癖があるんですけど
いや、
結構魅力的なニューヒロイン出てきてましたよね。
ありましたね。ニューヒロインいましたよね。
ルパンとの恋とかありましたよね。
次元、五右衛門と次元だよ。
次元ちゃん。
いや、普通だったら次元と五右衛門って言いそうなところですけど、五右衛門次元。
いや、そこはもう、あ、順番大切。
まあ、なるほどね。順番大切。
ここの順番は絶対変えたくないんですけど。もうね、まあ、パート5、はい、アニメシリーズ、パート5になって、そうな、クークルもやっていただいて。
ね、
で、その前のアニメシリーズが、峰藤子という女
やったね、
はいはいはいはい、
だったの、
は
い、私もそれ大好きなんですけど、はい、峰藤子という女はルパンファミリーと言われるものが生まれる前の話だったの で、
そうです、ね、
次元ちゃんと五右衛門ちゃんはほぼほぼほぼ顔を合わせない、
さらっとチャンスいて
もう僕はちょっと聞き慣れてるんでちょっとスルーしちゃいましたけど、
だったんですけど、今回のシリーズでようやくルパンファミリーの話になったので、
そうですね、
まあ言うほどこう今までの事後、あ、五時か、
五右
衛門
かける次元、
五時いちいち説明が入る、
五時よりかはライトな感じではあったんですけど、
はい、
ライトがゆえにこう妄想の幅が半端じゃない、
余白があった、
あ、ただ車がこう斜めになって、うん、次元と五右衛門がくっついただけでモスタンディングオベーション
そうかそういう見方なのか、
そうなんだ、
今肩触れたみたいな、
それを考えさせてくれるように作っ ってくれてありがとう。
あーなるほど、
販売させる作ってるかない
やプロはすごい、
ね、すごいですね。
でも実際絵動かしてる人は書いてるわけですからね。
実際にくっつけようと思わせてくっつけてるわけですからね。
いやでもくっつける必要本当はないじゃん。
ないですね。
ゴエモンちゃんも全然もう組んだままそのままつけるところにガッて入って
ちょっと身を委ねた感じが。
ゴエモンちゃんも本当のところが可愛いと思った。
あいいですね。本物ですね。
今と同じアニメと見てると思います。違うアニメの話されてるのかな
って。ユニットロですね。
いややっぱ考えさせてくれるこの二人。
確かに。ゴエモンちょっと潔癖症っぽいからね。なんかね。そういうところでもなんか接触をすることを自然なこととして受け入れてるっていうのがね、やっぱ次元だけは特別なんだなっていう感じしますね。
このペアとても素
晴らしかった。ありがとうございます。いいね、楽しみ。
で次が、はい、ハイスコアガール。
ハイスコアガール。
これが矢口春夫、大野明ペア。
しゃー。
これは、なんか、まあもうもちろん王道も王道なんですけど、岡本さんにハイスコアガールの話をしたときに、うん、岡本さんは小春ちゃんを応援したい、うん、
やっぱりね小春応援したいよね。
それはなんか小春ちゃんはだって春男が好きすぎて、うん、もう本当に努力をする女の子なんだから。
そうだよね。
私それ見てて嫌だなって思ったんです。
え、なんで、
なんかなんでそんなに春男に合わせるのって思うんですよ。小春ちゃんは小春ちゃんの良さがあるのに春男の好きなところに合わせすぎ
て、こいつめんどくせ
めんどくさいよ。
だからそうなるとやっぱり大野さんは大野さんのまま、
うん、確かにね、そうそう、確かにね、よく見てるな、
うん、だからやっぱりこう運命なんですよね、
うん、
あの
2人は、うん、運命だね、
運命
運命運命、分かる分かる。
やっぱ小春ちゃんもね可愛いけど、
可愛いね、まあでも
勝てないんですよ、
う
ん、
そうですね。だから、うん、あの辺はだから小春ちゃんの若さが出てる
よ、
ね、
そうなんですよ。
もうちょっと大人になれば自分らしく戦えたかもしれないですね、
うんうん、だそこを考えるとまあこの2人かなっていうペア。
カーズさんこういう見方してます？
全然して ます
あの女可愛い、あの女可愛い、
それですそうこいつが俺と付き合ったらどうするのかな
幸せですね。
はい、
3組目、
はい、はい、スロースタート、
スロースタート、おお、
戦国カンムリちゃんと、うん、桃地玉手ペア。
いやー、おー、あー、なるほど。
これちょっと意外なとこから。
そう、まあ漫画タイムキララのね、はい、中学生3年の冬にオタフ風になって受験ができなかった主人公石ノ瀬花と、まあ、1歳年下の子たちの学園生活のお話なんですが、うん、まあ、まあ、カンムリちゃんは、うん、A 子がめちゃくちゃ好きじゃないですか、
うん、
もう A 子と同じ学校に行くために受験までして、うん、でも A 子って、うん、まあモテるし、まあカムリちゃんにも甘やかすんですけど、うん、先生と若干いい感じになってるんですよ。なんだったら A 子はちょっと先生にこう気づいてほしくってちょっかいを出しまくってるじゃないですか、
うん、
でも先生はまあもちろん生徒だから手を出すこともないですし、うん、それでもちょっとした仕草でパッてなる A 子、え、じゃあカムリちゃんどうなんのって私思っちゃったんですよ。
思っちゃう、
考えるね、よくね
考えちゃう。
その時にもともとカムリちゃんって結局その A 子にしか寄り添っていなくて、うん、A 子以外の人とのコミュニケーションが全く取れなかったんですけど、依存
度高い、
うん、の中で一緒にギャグを言ってこう花ちゃんをこう盛り上げてあげるほど仲良くなったのは玉手だけなんですよ。
あー、いいとこ見てる。
そうなんです、いいとこ、そうなるとまあ、もちろん花ちゃんとトマテのこの2人も好きなんですけど、なんかこうなんだろうな、カムリには誰かがいないといけないなってやっぱ、ま、見てて思うので、うん、そうなるとやっぱお食事も作れるし、うん、なんやかんやこうお世話好きな彼女かなということでこの2人を
なるほど、
はい、
いや読みが深い、
はい、そうだ、
読みが深いですよこれ。
理屈に納得しました。
いやためになりますね。
ためになりました。
ここまでやっぱ作品味わわないと、
はい、
いやありがとうござい
ます。いやいやありがとうございます。で次がですね、ヒソネとマソタンから、
ヒソネとマソタン、
はい、生島ひろきと貝崎直ペア。
おーおー面白い、面白い。
はい、私あの生島ひろきさんというのが、パイロットスーツ開発者の男性、
うん、そうね、
まあパイロット、マソさんたちに乗るリーパイさんたちの、 パイロットスーツを作ってる方なんですが、うん、まあ、この方めちゃくちゃかっこいいんですよ、うん、昇進で、うん、で女性人気もあるけど、こうもう変態とかパイロットスーツのことしか考えられない、うん、ちょっと変わった人、うん、で貝崎さんは、うん、もともとマゾタンに乗るはずだったパイロットなんですが、うん、マゾタンにそれを拒否されて、うん、慣れなかった D パイ、
うん、
で、まあ、なんだ、磯島さんが大好き、ね、で、自分のノートにこういうスーツだったらどうでしょうか、こういう感じだったら機能的にどうでしょうかって書くぐらい、ね、
はいはい、けなげ、
けなげ、けなげ、
悪い感じなのにな、
そう、見た目がヤンキーでちっちゃくて言葉遣いも荒くて、うん、すぐに足とか出ちゃうのに、うん、磯島さんに対してはそんな一途に思い続けてる、
うん、もうなんとかしてあげて、
そうなんです、なんとかしてあげたいからこのペアなんです。
いや、ありがとう、ありがとう、そうだな、
そう、
そうだな、
そうなんです。で、私何がこのペアの特に好きなところが、じゃあまあこの2人がくっついたとした時に、うん、生島さんが絶対ヤンデレになるんですよ。
おお、
え、
ヤンデレになる、そう、
そう、絶対なるんです、
絶対なるの、
絶対なる、
絶対なるの、
絶対なる、
そう、
なんか生島さんって多分だ、今までちゃんと人を愛したことがないんですよ。
決めつけてます行間ですよね。
そう、今までもう自分の好きなことだけをやり続けてきて、うん、だ、いろんな人から好かれてはきたけど、うん、自分から誰かを好きになったことがないタイプだった。
ここ個人の解釈
ですよ。あ、そうですよ、
ここは
公式では
ありません。これ描かれてたところじゃない。
さすがだな。
そこで初めて奈緒さんとお付き合いをするってなった時に、奈緒、うん、さんも多分あんまりもうなんて言うんだろうな、このヒソネとマゾタンの話の中でやっぱ女性として成長してるんですよ、うんうん、一人の人間として、
そうですね、う
ん、だからあんまりこう海外しく何かをするってことはしなくなるんですけど、うんうん、今までこんなにこう帰ってきましたみたいな感じで来てくれた子が、
うん、あ、そうか、
思ったより来ねえなって絶対思うと思うんですよ、
う
ん、そうなった時にデートとかする時もいろんなことをやってあげて、でそれに対してレスポンスが返ってくる、あ、うん、やればやるだけレスポンスが返ってくるんだって言ったら、どんどんどんどんのめり込んでいくんです
よ。ちょっと思ってたのと違うな。なんか
いや、だからもうそうだね、かまってほしくなっちゃう、
かまってほしくなっちゃう、
もっと欲しくなっちゃう、
そう、だからもう本当に最終的には奈緒のためだけにしかスーツを作らなかった。
あ、そこまでいきます
か。はい、奈緒のためのスーツしか作らない
。いや、ためになるな。いやいや、これはやっぱキャラクターの人生までを妄想してるところなんですよね。
ね
え、さすがですね。
このペアはもう本当に
これは救われる。
いいね。
はい、最後ですね。
最後、
6名、はい、千代ちゃんの通学路から後輩かける安藤真由太ペア。
お
なんと前歌さんという人がいるんですが、もともと暴走族のヘッドをやってたんですよ。
はいはい、
小山力也さんの、
ね、はい、それは、
あ、そうです、
それは分かります、
はい、で、まあ、千代ちゃんと何やかんやありまして、うん、ヘッドを辞めて、
はいはいはい、
まあ、
コンビニの、
そう、コンビニの店やったり新聞配達したりして、
はいはい、
千代ちゃんを若干好きになってる。
そう
です
、で千代ちゃんもちょっと安藤さん私のこと好きなのかもなみたいな思い始める、うん、のが9話にあるんです。
ありました
。その時に、
はい、
まあ、千代ちゃんちょっとサバゲー大好きなんで、あ、サバゲーってゲームが好きなんですけど、
ネットゲー
ね、BL にもちょっと興味を持ち出すんですよ、うん、その前の話から、
うん、はいはい、
うん、それを安藤さんは情報として仕入れてるので、好かれたくて千代ちゃんの前でBL ゲームで見た足ドンっていうのを自分の元暴走族の後輩にやるんですよ。
ありました
ね。なんかあった気がする。
もうそれ
コンビニのレジ持っていくときに BL 本をねっていう買うんですよね。
その後輩と安藤さん。
あ、その2人か。それ嘘から出た誠的な。
いや、そうなんですよ。なんでしょう、もう千代ちゃんが安藤さん好きすぎちゃって見境がちょっとなくなってきてるんですよ。いろんなことに、うん、で千代ちゃんは BL が好きだからとにかく BL の知識を入れようって言って、うん、ゲームやったりアニメ見たり、
うんね、
漫画読んだりした時に、うん、その千代ちゃんの通学路の世界ですごく有名な BL アニメの主人公が足ドンって言って足をすごい高く上げて、
はい、
男の、まあ、壁ドンみたいなのを足の代わりにやるという、うん、まあ、ギャグ的なやつなんですけど、それのために開脚を毎日して足を柔らかくして体を柔らかくした上で千代ちゃんの前でその壁ドンをやる。で後輩は先輩、そのまあ元ヘッドのためだったら、うん、まあ、何でもやりますよって言ってるんですけど、うん、足ドンされてちょっとドキッとした描写がある
んです。まあ、うん、あったかも。
でかつ安藤さんの体が柔らかくなってるってなったらおちょっともうこれ BL 的にな
ってる。
そう
目的が違うけど結果オーライみたいな体柔らかくて、
もともと私安藤さんと千代さんのペアがいいなって、
うん、幸せにしてやりたい、
うん、幸せになってほしい。
でもなんか安藤さんのあの暴走具合から考えるに千代ちゃんは幸せにできないんじゃないかなと思って。
なるほど、
誰かが支えてあげないといけないから。うそうなると
後輩になるんですか。
後輩やっぱだって壁ドン、
そうてか足を肩の上までこう上げる、
ね、
壁ドンなんですよね。
あれをなんかさせてくれって言ってわかりましたって受け入れるのって結構なかなかハードルが高いなと私は思うんですけど、いやそれがね本当になんかもともとそんな BL 的な目で全然千代ちゃんの姿見てなかった、
う
ん、
確かに確かに。
で安藤さんはただ可愛い、ただ可愛いと思ってたところにいきなりぶっ込まれたんで、安藤さんだからすごいんですよ。ヘテロもいけるし BL もいけるし、
なるほどなるほど、両方いける
両方いける。でも本当今回の年は一応
すごい、皆さんこういう人に泣こうと頼んでください。あの間違いないですから、こういう人にねお願いするとね。以上です。
以上ですかね。まあ、はい、共感を考えさせられた。
どうです
か。共感を考え、共感からこう膨らませる能力もすごいです。
半端ない跳躍力を見せつけられましたね。部下みたいでしたね。
世界レベルですよね。
後輩なんて名前ないですからね。そう。空中のモブですもんね。
共感介入力が半端ない。
いや本当に良かったもん。
はい。
はい。
じゃあそんな今年のベストカップル賞はこのカップル。
はい。ヒソネとマソさんの生島ひろみさん。
やっぱヤンデレで。
ヤンデレ大好きなんでね。
ヤンデレ大好き。
あとなんかもう止まらないんですよ。この先どうな二人がどうなっていくかっていうのが。
やっぱ妄想が止まらなくさせてくれるカップルがやっぱいいカップル。
話がもうなんかポンポン出てくるんで。
脚本家の方ですか
ね。いや本当にすごい能力ですね。
すごい。
いや
ありがとうございます。
ありがとうございました。
野崎弥生さんありがとうございました。すごいね。
はい。
そんなね妄想してるんですね。どう考える
か。僕らももっと勉強してみなきゃ。
だやっぱ野崎さんね、やっぱキャラクターを幸せにしてあげたいっていう気持ちはやっぱみんな見習ってほしいですよね。
そうですね。
はい。
あとは暴走するキャラが好きそう。
暴走するキャラ、ね。
そこなんですよ、ね。はい。多分
じゃあ続いてのプレゼンターは比嘉もえるさんお願いします。はい、さあ比嘉くん
よろしくお願いします。
どうもこんばんは。
比嘉こんばんは。
じゃあ比嘉くんはプレゼンター務める賞は何の賞でしょうか。
はい、比嘉的なあの個人的ゲームニュース賞でございます。あのゲームのですね賞をつけるに対してですね、はい、あのまあゲームはプレイしないとやっぱり1位って決めないわけですよ。
はい、
はい、そこで僕今年一番やったゲームが8年前に出たあのデモンソウルってゲームなのでね、ちょっと、はいはいはいはい、ゲームではなく今年いっぱい賑わったようなゲームのニュースがあるんですね。
ゲームニュースって、
はい、言ったんですね。その中で一番こう自分の中で盛り上がったやつを、ね、
すみません、あの、はい、なんて言ったかよく分かんなかった。
そういうことだったんですか。
説明を聞いてたわけじゃない
。そういうことだったんですか。
ゲームニュースショー。
はい
はい、わかりました。じゃあまずは最初は、
はい、はい、まず最初はですね、作品がですね、はい、あの、まあ、以前こちらの番組でも、あの、紹介したんですけども、桜大戦の新作が出ますよっていうニュースからの、もう、上海の方で先に新作発売っていうニュースがすごかったんですよ。あれがですね、あの、その後また、さらなる詳細が出ましてですね、6人のキャラクター情報が出てきまして、全員ですね、出身地が違うんですよ。
出身地？
そう、中国生まれが3人いるんですね。で、上海、北京、雲南。
はいはい、
いて、それ以外にパリに日本ロシアっていうですね、ロシアもいて、ちょっといわゆるワンを送り直したかのような、これマジかと、
マリアさんみたいな、
もうこれでいいよと思ったんですよ。日本で出るのも
続編これでいいよ、
もはや中国舞台でも全然僕は我慢しますっていう、
なるほどなるほど、
感情にしますっていう部分でね、
良かったニュース、
ニュースですね、
リコーランリコーランリコーランマリアさん
まさしくそんな感じでございます。で、あとですね、ありましたのがですね、
はい、
これはちょっとあの、まあなかなかこうファミ通などでは紹介されにくいニュースなんですけども、はいはい、プレイステーションとセガスタンが動作可能というレトロゲーム互換機ポリメガの予約販売がスタートという、これ、あの、いわゆるですね、ドンキホーテとかに行くと、任天堂が出してないファミコンとかがあるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
あれのソフトが入ってないバージョンの互換機をですね、アメリカ人が あの作りまして、おそれがもう全部できちゃうんですよ、 CD ロムのゲームっていうのは。で今まで CD ロムのゲームができる、うん、そういうゲーム機ってなかったんですが、はい、このポリメガっていうのはまずセガサターン、プレイステーション、ネオジオ CD、メガ CD、スーパー CD ロム全部できちゃうという、
CD ロムのやつだったらそれに入れれば
できちゃうという、
あのプレステセガサターン時代のハードは大体それ網羅してますね、
全部網羅しちゃうっていう、
すごいですね。
今だと PC ゲームってそれをね、やりますけど、それは要は自分たちが持ってるもう本体壊れちゃったらどうしようっていうゲームを使えるっていう、うん、端末なんですが、はい、本当に出るかどうかはまだわからないんですよ。
ニュースだから
ね。で、いやもうお金ももうすでに着金してるんですね。で、もしもそれが大きな詐欺だったらどうしようっていう。みんな、半信半疑なんですよ。
クラウドファンディングなんですか？
的な感じで、最初受注生産的な感じで、初期にも欲しいと手を挙げて入ってあげた人が、勇気が大事っていうですね。もしかしたら金払ったものの、トンズラされる可能性もあるし、もうそれがもう要は二次制がなくて、うん、もう世界に数少ない全てのそういう CD ロムゲームができるというゲームかもしれないという、非常に今あの4月発売なんです、来年の。なんで今もそれちょっとみんなドキドキした
ね。戦々恐々
と供給されるというニュースで、
そういったニュース。
はい、で、あとですね、はい、あのこれちょっと寂しいニュースなんですけどですね、あの今年の3月から稼働を始めましたですね、スマホゲームのときめきアイドルという、
花見のときめきアイドル言ってましたね、
はい、去年こういう紹介したんですが、来年1月ストップということ
で、サービス終了、
サービス終了ですね。
非常にね、これ僕が悪いんですよ、本当に。もっとプレイして、もっと課金しとけばね、僕はやっぱり良くないところがあって、あのゲームっていうのはもうできた瞬間いつなんでも好きな時にできると思って、うん、まあね、実は今年2008年のゲームやったからなんですけど、うん、やっぱスマホゲームっていうのはね、
サービスが終わってしまう、
終わってしまうってことをあるというのを思い知らされまして、
なるほど、
悲しかったって。
一応でも、じゃあもうできないんですかね。
あ、でもですね、まさきさん安心してください。
お、
なんとですね、うん、一応まあ更新はないけど、はい、そういうまあアイマスのまあワン的な感じですよ。アーケード感的なんて、うん、競えないけど個人的にずっとやるってことはできるの。要は新曲とかは出ないけど、今あるものはできるという、まあなしにはなんないですよ。
だから今までそのスマホゲームとかはもうサービスが終了するともうアプリ自体がもうなくなってしまってたんだけど、アプリは残ったまま、
ちょっとまあ作り替え的な感じでできるという、う
ん、じゃあオフラインで楽し
むみたいな感じで、
神対応ですよね、
はい、これ、ね、これがコナミは見直しましたよ、本当に。
なるほど、
まあ、見直しました、いろんな意味で。
立場がよくわかんないけど
ね、はい、それは業界読んでください、よく、はい、そしてですね、あとこちらですね、まあ私的にはもうほぼほぼもう
4つ目
あれなんですが、はい、最後ですね、ゲームスーパーロボット大戦シリーズの最新作スーパーロボット大戦 P になんとマジックナイトレイアースが参戦というですね、
ちょっとね滑舌悪すぎてですけ
ども、では対象の発表です。
え
先にちょっと対象発表長くなりました
。わかりました、わかりました。
対象はこちらのスーパーロボにマジックナイトレイアースが参戦というニュースでございます。
なるほど、
これがいかに素晴らしいエポックメイキングなのかと。
なんだろう、
皆さんご存知ですか、ちょっとこれ。
知らない。
ずっと僕らはね、もうずっとずっと待ち望むわけですよ、
僕ら、
うん、美少女ゲームのキャラクターだけが出るスーパーロボット対戦的なゲームがあればいいのに、
うん、
でも出ない、うん、出てるとしてもコミケで頑張った人たちが作る自主制作のやつなので声は入っていない、
うん、あ、
それをです、皆さん、
それをですよ、
スーパーロボットマジックナイトレアースっていうのはロボットアニメかというと、皆さんね、見てた方いっぱいいると思いますが、クエスチョンじゃないですか、
うん、
一応その中に魔人というロボット的なね存在がありまして、しかも合体するんですよ。
お
ー、つまりですよ、ロボットの定義をどんどん下げちゃえるということですね、バンダイがやったってことは、これはですよ皆さん、再来年プリキュアがスーパーロボット戦に出ます。
いい加減なこと言うんじゃねえ。
言ってますけど、
間違いない。いい加減なこと言うんじゃねえ。
正解じゃありません。
もうすでにですね、もう何年か前、スマイルプリキュアという作品の35話にプリキュアのロボット出てるんですよ。ただこれはですね、あの魔女になーれっていう魔女がですね、こうロボットになーれっていうすごい雑な薬を飲むことによって、あのキュアハッピーがロボットに変身するって言ったんですが、もう実際超合金ロボっぽい感じで、実際もうね操縦もできちゃうので、ある意味これは作戦できるんですよ。でもこれでね、すでに一体はあるんですが、でも一体が寂しいなって時に、皆さんご存知のように、今年のハグとプリキュアにはですよ、ついに生身ではないプリキュアが出たんですよ、皆さん。
ったんです
よ、うん、ルールーというですね、うん、アンドロイドが出たんですよ、うん、ってことはもうついにもうこれで2体いますから
余計
もう間違いないっすよこれはもう
参戦決定ですね
僕なんかスーパーゴータイさんの下にも決まってますよこれもうね
お、なんだろう
先にスマイルプリキュアのやつが出てねもう、うんボコボコにやられるんですよもう、うん、もうぶっ壊れてもうダメだって時に皆さんマジンガー Z の最終回ですよ、うん、グレートマジンガーのようにルールがお待ちなさいよって形で投入してくるんですよ
あなるほど
でもアーマーとこはルールがもうボコボコにですね敵をぶっ壊しまくって熱血とかっていうそういういろんなミラクルパワーとか言ってですねもうバンナムさん お願いしますほんでも
う以上ヒガモエルの妄想コーナーでございました
ありがとうございます
いやそうか面白いね
ちょっとこれはレイアースはしかも PS4 で出ますので、うん、画質も完璧だし
生産
の演技もすごい展開なのでもうすでにアイマスもね実はもうちょっとそれっぽいのスマホのゲームの方でやってるので
そうそうそう、
ねはい、ちょっともう、ねはい、いわゆるスパロボのねそう歌方の方もちょっと顔色を伺っているもうそろそろいいんじゃないのっていうのがおそらくはいこのベルリンの壁崩れますんで皆さん見てください
いきなり例えが古い、
はい、ありがとうございました
ありがとうございましたヒガモエルくん
はい、
いや面白いですねどうですかカズさん
僕の考えたスパロボみたいな気が
されて
急にね
急にねびっくりしましたけど、
じゃあ中継はとりあえずこの辺で終わる
これが
ここでラストまああのこの後最後にねもう作品賞の発表もありますから、はい、これはもう配信ぜひ聞いていただければと思います、はいはい、
ありがとうございました
じゃあ続いてプレゼンターはカズさんお願いします
はいよろしくお願いします
はいじゃあ次さん
今年もすごい素晴らしい物語のアニメが多かったです、
はい、
相当難航しましたけども、はい、4人脚本家を選びました
脚本家賞
脚本家賞脚本家、
はい、
いやいいねあじゃあこれはもう真面目なライターとしての
感想
マジなやつ
萌え豚じゃなくて
、はい、お願いしますそっちの面もありますけども、
はい、
1人目が町田東子先生
おお、はい
はい、町田さんがですね代表作はボルト、ナルトネクストジェネレーション、
うん、
からかい上手の高木さん、
うん
コミックガールズここまでは脚本で次にシリーズ構成としましてカリギュラ、
カリギュラ
ハッピーシュガーライフ、ハルカナレシーブ、めちゃくちゃ働いてるんです。
めちゃくちゃ働いてるね。
そうなんです。で、ですね、まあまあこの中で一つ挙げるというとハルカナレシーブですね。原作は4コマ漫画なんです。そこはストーリー仕立てのアニメにするまず難しさがあるんですけども、そこを丁寧に違和感なく描いていたということと、やっぱり僕はユリが好きなので。
うん
女の子同士がイチャイチャしたり軽く嫉妬したりするのはすごい好きです
いい笑顔ですねいやなんかもうカーズさんでしかなかったですね頭のいい部分と悪い部分が
いやもう配信が終わったんでも
ちろ
ん
いやいいですねありがとうございます
まあ、あの質と量という意味でね、
はい、
あの町田先生は非常に
いいです
活躍されたということで1人目が、
はい、
2人目、
はい、
花田十喜先生です
おーそうよ
十喜先生
そうだ
そうですね
相変わらずですね
相変わらずなんですよオリジナルと原作あり両方で実力を発揮されました、一つ目がですね空よりも遠い場所、まあ、先ほどちょっと触れましたけど
そうだわ
そうなんですこちらがですね女子高生たちが一つの目標に向かっていく部活ものじゃないんですけど、まあ、広い意味での、まあ、同じカテゴリーなんですけども、まあ、その中で女子高生たちの活躍を描く作品はいっぱいある中でその一度南極に行ったことのある大人のドラマも描いてる
確かに
二重のドラマになってて南極のそこの物語の深さが
そうっすね
素晴らしいなと思いまして
物質もなかったもんね、
う
ん、そういう意味では展開難しいアニメですよね、うん、花田十喜先生
そうなんですよく本当にニュースウィークさんもねよく選んでくれました
ねそうですよねあれあった
じゃない海外でも
そう選んでた選んでた、
うん、なんかやっぱ作品の100選に選ばれてる、
ね、
それぐらいのやっぱり実力がある
はい
でもう一本はですね、
はい、
やがて君になるの、
はい、
シリーズ構成をされて
やってますね
これがですね、再構成がまずすごいということをあの原作ファンとして言わせてください。
お
アニメの3話にあの生徒会の、選挙演説があるんですね、
うん。
あのシーンって1巻の 4話と5話を合わせてるんですけども、ここがですね、アニメの最初と最後を原作のその4巻と5巻の真ん中あたりを振り分けて置いてあるんです。
は
でも物語として通じるどころかぴったりとハマってるんですよ。これすごくないっていう。つまりオリジナルと原作ものダブルで本当に高い実力を発揮された。
いやカズさんいいですね。
すごいですよね。
うん、
でですね3人目
3人目
はい。はい
吉田玲子先生です。
吉田玲子先生もまあ間違いないですね。
毎年入ってくれる人です
よ。ありがとう、ありがとう。
今年も入ってきたということ
で。はい。
どちらもですね、まあ、2作に、やられていて、
はい、
プラス1、2018年の1月から3月期に放映されましたバイオレットエヴァーガーデン。
出ました、バイオレットエヴァーガーデン。
はいはい、白名とミコチ。
ミコチ出ました、白
名とミコチ。これ両方面白かったんですよ。で、ああ、さすがだなと思ったんですよ。そしたら映画のリズと青い。
出ました、
はい。これね、来ちゃったでしょ。
びっくりしました。
さっき映画賞に入ってなかったのもびっくりしました。
まあびっくりしましたけども。
ほんとこのクオリティ
も。実写も含めて今年トップだったんじゃないかなって思いますね、
僕は。満足度ナンバーワンだ
ね。
ということで、まあ、一本ちょっとプレゼンさせていただきますと、はい、バイオレットエヴァーガーデン。
いやありがとう。
これはね、毎回泣けるエピソードが満載でして、うん、僕が特に好きだったのが、こう、14歳のロリナ王女が、年上の男性と公開恋文を交わす話があ
り、ました
ね。あれとかですね、もう一つ、病気がちな母親の当主がいまして、娘に、自分がもうすぐ死ぬから、娘に50年分の手紙を1年に1回
こう。もうやめて、もうやめて、もうあの回を。
という回で。
もう泣いちゃう、誰しも泣いちゃう。
割とそのあたり、こう、肉親の死というのも、あの、お父さんがね、こう、娘を亡くされて、こう、傘でこう、水に飛び込むみたいなのがありましたけど、ね、そのあたりの泣ける演出が、本当盛りでして。
単体でヒロインでワンクールってすごいです
ね。そうなんですよ。それをやりきって、しかも中だるみが一切なし。
なかった。なかった。
素晴らしい。
素晴らしかった。
もうこれはもうトップオブトップでしょ。ということで、まあ、今回吉田先生、
うん、ありがとうございます。
はい、4人目います
。4人目。
横手、みちこ先生。
いやー、相変わらずか。
この方も、まあまあ、もう、
すごい。
入ってくるでしょ。
うん、今年は何をやられて
ますか？今年はですね、6作品やられてます。
6？
からかい上手の高木さん、コミックガールズ、で、ハッピーシュガーライフ、鶴根、風舞高校弓道、
はい、
で、この他に、テレビアニメと映画の若女将小学生、まあ出ました、
ね。うわー、そっか、若女将やってるのかー。
で、ハグッとプリキュア。
いやー、すげえ。
これすごくないですか、
すごい
すごいこんな
並び半端ない。いやー、すごいわ
数だけじゃなくて内容もすごいと。
うん、
ハグッとプリキュアに関しては、まあ、ジェンダーにも切り込んでいて、歴代初の男の子のプリキュアになるなど、話題性も高いと、
はい、
いうことですね。
一歩間違えたら叩かれるから、
うん、だからそこの部分をみんなによくやったと言わせると言いますか、結構そのあたり、キワキワなネタをですね、上手に料理されているというところと、うん、若神は小学生の映画なんですけども、普段児童文学とか子供向けアニメに、まあ、触れてない層も虜にしたんですね、
うん、
幅広く。で、作品を一つ上のステージに押し上げたということで、高い評価を得ています。
なるほど。
まあ、いろいろあと、ツルネも、ハピシュガも、まあ、からかい上手の高木さんもすべて良かったので。
いやー、すごかったー。
まあ、本当に、外れなしみた
いな。いやー、すごい。これ難しいね、大将。
この4人難しいっす
よ。難しい！
ここ来る途中に決めたんですよ。はい、いや、そこまでずっと考えてて。
はい。ベテランもベテランですから。
さあ、今年の最優秀脚本賞は
大賞は、横手美智子さんです。
おーいやー
これ出るでしょ。
おめでとう。
もう、今言った通りです、理由は。もうすべて面白かったと。で、世の中のこう幅広いアニメ層だけじゃなくて、一般層にも広げたと。
うん、
ありがとうございました
と。ありがとうございます。いやー、カンさん、
ライターっぽかった今日。
でしょ？
そうですね。
よかった。よかった、中継されな
くて。あれが多い。
ちょっとこれ逆じゃないですか、さっき。女性から逆じゃないですか。
失敗した。いやー、ありがとうございます。
いやいやいや。どうですか、キミさんとかも。
いや、でも、まあ、もうこのメンバーだったら誰が来てもっていうところもあります
よね。確かに。全員に送りたい
でしたね。いやー、はい、でも本当、脚本家のレベルすごい上がってました
ね。上がってましたね。
下大激戦でございました。
そうですね。
カズさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、続いてのプレゼンターは、足富慎吾先生。どうぞ。
はい、時間もあれなんで、
はい、
時間に。
はい。
最優秀声優賞。
いやー、来た。これも男女混合です。
はい、男女混合で、
はい、
泣く泣く5人に絞りました。
これは難しいな。
はい、まず1人目のノミネートは
誰？
はい、
宮野真守さんです。
真守。
はい、
はい、
確かにもう実写ドラマも出るし、
はい、
そっか、下着もあったしね。
はい、今年ね、シュタインズゲートゼロ
が出てるし、
ゾンビランドサガではね、ほぼアドリブショーみたいな喋り方、
ね、
作品の顔みたいになってるキャラクターですけどね。
毎年ありがとう。
やっぱ真守はすごいなっていう、改めて思ったという
か。真守すごいよ。
で、2人目なんですけども、はい、 こちらです。竹立彩奈さんです。
ここに来て、
今年の頭にですね、ラーメン大好き小泉さんと駄菓子歌詞2が同時に放送されてまして、
はいはいはい、
こんなに食ってばっかのヒロインやって
る。確かに
確かに、はい。かと思えば今年の夏に行われたアニメロサマーライブという、はい、アニソンのフェスイベントでも、ステージ上でお肉を食べるというですね、はい、もう本人が食べるキャラを追い越してきたっていう。そういった面も、ノミネートの理由でございます。
三田製麺所のね、あの CM にも出てます。
そうそう、三田製麺所のね。はい、そうそうそう。で、3人目がですね、はい、こちら、遠山奈緒さん。
はい、
もう今年だけでも主演作も何本もやってますし、はい、まあ、こっちは、まあ、ゆるキャンもそうですし、ビートレス、
レイジャー、
はい、ね、メインヒロインやってましたし、はい、まあ、まあ、他にも何作品か出てまして、今はもうね、青春豚野郎とかもね、はい、ね、出てますけども、
はい、
まあ、もうこの方がいれば間違いない。
間違いない。
だろうっていうね、今年もこの方の声を聞かないことがなかったので、
ね、来るないぐらいですね、
は
い、
カーズさんも好きですよね、
遠山、
ね、
大好きでございます、納得でございます。
でもこれ松崎事務所の遠山直ですから
、あ、そうなん
です。オタクの事務所でしたから
、そうです、うちなんです、
いつの間に鈴村さんの事務所から
ね、ちょっと何数年前にドラフトで決まってしまいまして
あれ、は
い、
そろそろ最新版に更新したいんです
よ、
ね、そうだね、はい、
そして4人目がですね、はい、こちら、上田玲奈さんです。
はい、
あ、
なるほど、
わかりました、
なるほど、はい、まあ、カリギュラっていう作品でもね、すごい、まあ、人間ではないキャラク、人間ではないキャラクターをやってたんですけども、はい、なんといっても今グリッドマンでは、うん、ね、新庄茜ちゃんっていうですね、
う
ん、
そうですね、
すごいね、ぶっ壊れた子をね演じてらっしゃいました。上田さんのね、このぶっ壊れたこの演技からそのとても可愛らしい役までのこの振り幅みたいなのがとんでもないく発揮された年だった
ね。声は可愛らしいですね、
はい、
演技が、
はい、そして5人目がですね、
5人目、
梶裕貴さんです。
おお、
はい、
梶さん、
僕はなんといっても今年はね、からかい上手の高木さんの西方くんはね、
かわいかった、
やっぱ梶さんにしかできない、
はい、
このね、思春期の男の子がその、うん、ちょっと悪、ちょっと知恵働かせてこれはいけるだろうって思ったのを逆にやり返されて慌てる感じとか、
うん、
そういうね、思春期ならではの感じの、
はい、
こういう男の子できるのは多分今日本では梶さんぐらいしかいないんじゃないか
が、もうトップレベル、
まあ、まあ、トップレベルで上手い人、
う
ん、
主人公もできるけれども、うん、っていうことですよね、
はい、で、まあ、その博多豚骨ラーメンズという作品では、まあ、はい、女装が得意な、まあ、エージェントというか、まあ、リン・シェンミンというキャラクターもやってましたし、で、あと、ポップテピピックのピピミもやってましたし、
ね、それはありな
んですよ。それ
はありなんピピミやってる人いっぱいいますけど、
はい、やっぱこの方すごいなっていうことで、はい、5人ノミネートさせていただきました。
誰だ誰だ、これ難しいですね、誰だ誰だ、誰だ、さあ、今年2018年の最優秀声優賞は、
ですね、上田玲奈さんです。
おお、
おめでとう。
なるほど、すごい、
はい、
新人、
理由は、プリパラに出ていたからです。
そこかい、そこかい。最後全部自分の好みで、プリキュアだからとかプリプラ出てたとかそういうやつですかね。
しょうがないです、ね、
しょうがない、
しょうがない、時間ですから、
しょうがない、
諦めるな、熱持ち
的ってこと、
これが熱持ちですから。
さあ、あとは2つでございます。
お、
はい、松崎記者お願いします。
はい、松崎プレゼンツ、
はい、
ブヒアニメ賞です。
いやこれはね、大事、これは大事、はい、
もう単純に、我々がブヒブヒ言ったアニメで誰がどれが一番ブヒ出たかを、発表したいなと、
お願いします、
思います。もうポンポンポンといきます。これ6作品ノミネートさせていただきました。
はい、
はい、1つ目、からかい上手の高木さん。
いやー、
やっぱりまたプレゼン
ね。もう高木さんにブヒブヒしました。
はい、
はい、2つ目、篠原荘の管理人さん。
ブヒブヒ、もうこの2つで分かりますね。
もうブヒブヒしました。
はい、
はい、3つ目、働く細胞。
おお、そう
そう、な
るほど、学べるブヒということです。
学べるブヒね。
やっぱり決勝番長にはやっぱりドギモ抜かれたんじゃないかと思います。
はい、
4つ目、ゆらぎ荘のゆうなさん。
ああ、はい、あるな、お前。
王道のハーレムでブヒ。
そうですね。
5つ目、竜王のお仕事。
やった、やった、待ってました。
小学生、
今年はね、もう将棋界がもう実際にもいろいろありました
からね。
アニメ界にもとんでもないブヒがあったよ。
藤井聡太君にももう幼女がついてるかもしれない。
弟子を取ってる。
5歳ですから。
で、最後、6つ目ですね、ワンルームセカンドシーズン。
やった
ー、
まあまあ、
やった、ドキドキした。ドキドキした、
はい、こちらですね、以上6作品なんですけれども、
はい、
これも LINE の投票機能を使いまして、
はい、
はい、
みんなの総意でね、これは
みんなの総意で、投票してもらった結果ですね、 同率1位
同率1位
なりました。
非作品賞はこの作品、
スマハラソンの管理人さんとワンルームセカンドシーズンで
ーす。おめでとう。
いや、知性が問われるな
ね、もう男の欲望がもう、ね、そうだよね、ダダ漏れしてる。
カズ先生どうでしょう、
納得でしょ、これ納得そう、これ見ずして今年は過ごせませんって。
なるほどね。まあまあ、はい、
ブヒブヒ、今年代表するブヒブヒでしたね。
いや、もういつ見てももうこのアニメは幸せでした。
そうですね、
そうですね、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ、はい、ラストラストは国さんお願いします。
じゃあ作品賞
を。やっぱ作品賞ラスト。まあ今年1年でね、はい、もう本当に何百というアニメーション作られましたけれども、その中でも最優秀作品賞を決めよう、うん、
はい、もう国の主観ですから。
わかりました、
はい、もう申し訳ないんですけど、
もちろん
です
、
ノミネートから聞きましょう、
はい、6作品あります。
6、うん、
はい、まず1本目、はい、ゆるキャン、
やった、はい、ありがとうありがとう。いや、そうでしょ、うん、そうでしょ、ゆるキャン、
まあ高校生がキャンプをしていると、その状況を見つめているというようなお話なんですが、これやっぱり新鮮味があったな、ハート掴まれたなと思ったな、やはりナレーションの使いどころですよね。
あ、
語り部っていうのが今年は他の作品でもよく見られました。
そうだね、
この語り部の使い方が大変うまかった。ギャグとして機能させる、で物語に入ってるのか入ってないのか意図的に曖昧にしていると。
確かに、
ナレーションが語りかけるのにキャラクターがそれに合わせて、あ、高いんだというようなリアクションをするんですが、聞こえているのか聞こえていないのかはまあ分からないようになっているというところで笑わせる、で説明をすんなり聞けるっていうところのその絶妙なさじ加減、素晴らしかった。だからこそ女の子も可愛く見えてくる、俺もキャンプやりたいと思わせてくれた。これ重要です。
なるほど、
やりたくなってしまうというところがあります
ね。ゆるキャンね、ゆるキャン1本目、はい、
そして2本目、遊び遊ばせ、
やったありがとうありがとう、
なるほど、
ありがとう。
これ中学生の女の子3人がひょんなことから仲良くなりまして、部室みたいなところでまあ剣玉をやったりとか、まあ普通のまあ遊びをやろうよって言ってグダグダグダグダやってると、一言で言うと、設定だけで言うとこれだけなんですが、やはりこれも新鮮味はどこかっていうことを考えると、まあキャラクターいるんですけど、その子たちが先ほども出ましたね、顔芸、アニメでしかできないような演技をすると、びっくりするところが、
あれは実写の女優じゃできないですね。
ギャーとかって意図的に漫画の手法の記号論的になっているものをボンと出してこんな顔するんだっていうので笑わせる。しかもあの原作、やっぱ原作力も高いですね。ただ単に女の子を可愛く見せるというだけではなくて、ギャグ、もう完全ギャグなんですよ。宇宙人が出てきてもこの世界では OK です。そのまま素通りしてしまうというような、さらっとしたもう本気のギャグ作品。
サブキャラね、オリビアのお
兄ちゃんとか、ね、非常に使いどころとか、
まあ、花子のね、執事とか、
うん、面白いんですよ ね、 っっすね。男キャラもやっぱ素晴らしい、笑わせるという意味で素晴らしかった
ってい
う、
これ
遊び遊ば
せ、遊び遊ばせ、はい、ありがとう。
そして3本目、はい、ハイスコアガール、
はい、ハイスコアガール、ありがとうありがとう。
これはまあ80年代90年代のファミコンの世代を通ってきた人たちに向けたとも思える、
はい、
こんなゲームやってました、あったあったという、でやってた中学生の男の子が主人公で、まあ恋模様みたいなのを見せてくれる、
はい、
だからやっぱり昔のゲームあるあるっちゃ、うん、ゲームあるあるなんですけど、これやっぱり作品は原作というよりもちょっと原作を読んでる人たちから言わせるとちょっとドラマ寄りなんじゃないかっていう、まあ恋愛ものに振っていたので、僕はそこも新しかった、新鮮味がある、はい、ただ説明を聞いているだけではないというところと、その絵としては 3D のキャラクターなんですね、
はい、
だから言ってしまうとちょっとロボット感が動き、はい、表情にもあるんです、硬いんですが、これやっぱりシナリオも非常によくできていたので、連城15歳の男の子女の子の恋模様を見るという意味では 3D キャラでも十分人間ドラマってできるんだっていうところを見せてくれた、
さすが JC スタッフ
っていうところで、ハイスコアガール、
ハイスコアガール、
ね、そして、4本目、バイオレットエヴァーガーデン、
やった、はい、ありがとう、ありがとう、
日本語口に出して言いたい名前、バイオレットエヴァーガーデン、
ありがとう。
もうこの時点で巨悪に勝ったなと
名前の地味な
のがありますね。というところありました。もう特に絵は美しいというのもありますが、お話としては非常にドシリアス、戦争の中で、腕を失った元殺し屋に近い女の子が自分の親愛している上官を失って、さあ戦後どうやって生きていこうという話なんですよ。で腕もないんだけども手紙を書くという仕事をやりまして、手紙の代筆ということ、代筆なんで 手紙を依頼された人の心情を救い取らなければならない。でも殺し屋みたいなことやってたんで何を言ってるかわからないっていうところから、笑いも誘いつつもその主人公の女の子が人間的にその心を学んでいく。あ、もしかしたら私のために死んでくれたあの人はそういう意味で言っていたのかもしれないっていうのも少しずつ丁寧に描かれていく。しかも京都アニメーションのあのクオリティの絵でというところで
傑作
だった。もう常に画面が滲んでいました。
聞いて私聞きました。
え、嘘、初めてじゃない。なんだ、いいフレーズだと思った。
一つ欠点を言うとしたらずっと画面が滲んで
いたと。なんだ、俺の涙だったのかというぐらい泣けるという素敵な作品でございましたね。はい、そして5本目、はい、これはちょっとね定義が難しいんですが、もう国の主観でいいということなんでこれ入れます。はい、これ2017年の10月から年またぎであった作品です。
なるほど。
魔法使いの嫁。
ああ、なるほど。
これ。
なるほど、なるほど。
違ったね、確かに。
これもだからバイオレットエヴァーガーデンに近く、様式美っちゃ様式美満載なんです。うんうん、もう死という運命を受け入れられますかというような15歳の女の子が、君のことを僕が弟子にしてあげるよっていうんで、完全な異形のもの。もう人間の男っぽいんだけど全く顔はそうではないという、ま、最後に残っているたった一人の魔法使いに拾われて、飼われて、じゃあ魔法を教えてあげようっていうところで、いろいろなこう経験を積んでいって、一流の魔法使いに、でも私はお嫁さんとしてもらわれてきたから、お嫁さんにならなきゃいけないのかしら、みたいな少女のどぎまぎ感もちょいちょい入ってくるというね。
国さんの好きな要素しかない。
はい、もう俺の好きしかなかった。
本当そうだ。
この作品は俺かと。好きな要素満載でございましたね。シリアスでしたもん。素晴らしかった。
魔法使いの嫁。
そして最後、これね、僕はね、これ狙って入れたんじゃないです。これ評価したいという意味でノミネートします。
なんだろう。
踏切時間という作品があ
って。ああ、出たー。踏切時間出たー。
これ5分アニメのショートです。
いやー、素晴らしかった。
で、踏切が下がってしまったんで動けませんね。さあ動けない。どうしよう。何か考える。誰かが隣にいる。誰かが喋ったりする、うん、というワンシチュエーションのみの作品なんですよ。うん、ただたった5分でもキャラクターの描き方によっては十分燃えられると、うん、もう素晴らしい手腕ということで、このミニアニメはまだまだ全然これフロンティアだぞと、まだ開拓できるぞ。
毎年やってほしいですよね。
やってほしいと思いましたね。
大喜利ですよ、あそこ。
大喜利ですよね。だから男キャラで喋るっていうことも出てくるし、うん、女の子が出てきて俳句を読んでいるというようなのも見るとやっぱり面白いので、全員可愛い、男の子も含めて、いやこの男の子もなんかいいやつだなぁと思わせてくれるという意味では5分間全く退屈することもない、うん、短いとも長いともちょうどいい、うん、いやだから何かが始まるには5分って短いんですけど、はいはいはい、何かを見守っているだとか恋が始まるにはちょうどいい時間なんですよ。
何を言ってんの。やかましいわ。
正面で顔見ちまったね。
何かが始まるには
決め顔でしたね。
短いけれど
確かに
恋が始まるには十分なんですよ。
そうだから、その作品としてやっぱり踏切というもう様式美としてはアニメだけではなく、やっぱり電車のホームとか、うん、もう非常によく好んで使われるシチュエーションなんで、うん、もうありてえちゃありてえな、もう、うん、もう何もう手垢まみれの設定なんですけど、5分という制約もうまく利用して、その踏切の時間が開かないという時間的制約がもうあるわけですよ。ここをもうメインに持ってきてるというところも、新しい時代に入ってきてるんだな、ね、創生の仕方もっていうところも、面白かったですね。うん、踏切時間。
踏切時間以上。
はい、
ちょ、まあ、もう、対象取らなくていいんで、もう、この作品入れてもらってもいいですか。
ああ、どうぞ。
ポプテピピック入れてください。いや、ゴールデンカムイとかいろいろもういいのもありました。
ありました。
進撃の巨人もありました。
うん、面白かった。
でも、ポプテピピック入れてください。
ポプテピピック。
いや、よくやったと。よくやった。
周りを巻き込むという意味では、やはり一番の勝ちでした。
何回も見た。
やり方ですよね。
何回も見た。
っていうことでしたよ。
カズさん、どうでした、ポプテピピック。結構その1周目と2周目で声優が変わるじゃないですか。
A と B、
あの辺が斬新で
楽しみました ね、
うん、なんか意外に驚かされました、
ね、そう、うん、だあれね、なんか分からないっていう人も多いと思うんですけど、うん、何回も見ていくうちにね、なんかその面白くなってくるんで、
うん、
まあ初見で分からない人でもね、
はい、そうですね、
あれはやっぱ面白いなと、
斬新でしたね。
じゃあその7本というか、
まあ、ボブデミミミも
別作品としてね、
まあいいでしょう。
はい、
さあ、じゃあこの7作品の中から大賞の発表をお願いします。今年の2018年最優秀作品賞はこれだけ。
魔法使いの嫁。
い悪いけど悪いけど、もうこれ
国要素だ。
もうね、だからもうエヴァーガーデンか魔法使いの嫁なんですよ。
そうね、
そうですね。ただやっぱりね、もう
中二と少女が戦った、
ね、そうなんですよ。そこなんですよ。だからなぜじゃあバイオレットエヴァーガーデンより勝ったのか俺の中でということを説明します。
お願いします。はい、
魔法使いの嫁2クールありまして、やっぱ最終回が素晴らしかったっていうのがあるんです。エヴァーガーデンも最終回らしいんですけど、基本的にはこれから生きていくという形なので、前向きにきっちり終わるという形なんです、はいはいはい、魔法使いの嫁もそれに近いんですが、最終回見ると誰もいない森の中のところで二人っきりの結婚式で終わるんです。こんなもんね、俺が嫌いになるわけがない。俺はここを評価している
。ここを評価して、ね、
誰もいない森とか廃墟で二人きりの結婚式。もうこれ鉄板ですよね。
そう、ドレスじゃなくていい、ベールだけでいいんです。あそこ、ああもうこれを作っている人は分かっている。
何が
分かっている。
俺のことを分かっている。
俺のことを分かっていると。という意味でも、最終回、今本当にあのこの番組の最終回問題って随分前に喋りましたけど、どういう風にするんだっていうところもありますし、まあ普通の一般視聴者として僕普通に見た時にやっぱりエヴァーガーデンと競ったんですね。どっちでも素晴らしい、まあ全て素晴らしかったんですけど、7作品でもどっちにしようかなと思うと、やっぱり見応え、見終わった感という意味では、魔法使い、今回に関しては魔法使いの嫁がまあ結婚式というもう、はい、もうこれもベタベタな話なんですけど、素敵な形でポンと出したという。
幸せに暮らしました、めでたしめでたし
っていう。
変に引っ張らなかった、
ね。そうなんですよね。あの辺が、あのエヴァーガーデンは腕を失ってるというところから始まりますけど、魔法使いの嫁はあの魔法が出てくるんで、呪いをかけられてるんで、その主人公のチセちゃんっていうのはもう死期がもういつまでっていうのは出てるんですね。だから人間のキャラクターの人生としてのもう時間的制約が与えられてる中で。結婚式というところが終わったんで、これだから本当にハッピーエンドなのって言われると難しいんだよ、うん、背負って生きていくって話なんで、うん、それも含めても最終回っていうところの、これは久しぶりに最終回らしい、最終回
見た星座で見たって感じだよね。
見たっていうことが魔法使いかなっていうところがありました。
最優秀作品賞は魔法使いのようでした。ありがとうございました。
おめでとうございます。
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 走り抜けましたね、カズさん。
はい、今までアニメアカデミー賞何回かやってきてるんですけど、一番国井さんの熱が強くて、すげえ楽しかった
です。そうですね。面白かったですね。松崎住職いかがでしたでしょうか。
いやー、今年もね、いろんな女の子を、まあ、はべらせて、まあ、あのアニメ見れたので、来年も、どんなものを、選ぶのか、そして来年のアイドルマスター賞は何が受賞するのか、
まあ、来年もやる、
来年もやりますか。
来年もアイドルマスターじゃないかな、14年連続。
いや、そんな簡単にはいかないでしょ。
長谷川太田プロ、
アイマス
押すなよ、押すなよって
ことで、気になってきちゃうな。さあ、そして国さん、今日最初から聞いていただきました、はい、いかがでした。
面白かったですね。あと全員あの記者さんのお話を聞いてると、あれ、客観的に聞くと、あれ、みんなプリキュア好きなの。いや、みんな好きですけど、熱量高かったように思います。
そう、ね、
ハグットが良かったというところもあるんでしょう、劇場版もっていう、ね、
相変わらずだからすごいよね、話題提供していてね。
編集長は、
うん、まあもうみんなそれぞれの性癖が出てとても面白い。そうですね、
好きがね。
いや、一本の作品でもここまで深く味わえるものなのかと、やっぱいろいろ思いましたけれどもね。今年もアニメ作ってくれた皆さんにはちょっと感謝したいなと、ね、思います。でまたおかげさまで熱量ともつ300回迎えることになりまして、はい、まあ、日々の皆さんからね、イベントをやらないんですかといろいろ言われていたんで、
はい、
来年はイベントを開催したいと思います。
おはい、
日程も決まりました。
あ、決まった。
決まってます。
先ほど
ハンブルグでやるんでした
。いや、違います。
違います。
すごい、残念ながら国内。
あ、国内ですね。
3月の16日の土曜日。
お、土曜日。
はい、またもや八木橋百貨店。
お、素晴らしい。ありがとうございました。
埼玉県熊谷の、
はい、
八木橋百貨店まで来れるやつは来いって。 今年はあの次のイベントでは天下一ブヒブ会をやります。
あはいはい言ってましたね。
まあ、なので、ぜひお二人もいらっしゃって、
ぜひとも、
はい、審査に参加していただきたいと
思
います
。は
い、よろしくお願いします。
よろしく。
まあ、詳細は追って発表いたしますので、はい、316日、スケジュール開けといてい
ただければ
と思います。
熱文字
ということで、聞いていただきました。勝手にアニメアカデミー賞いかがでございましたでしょうか。まあね、いろんな作品あってなんであれ入ってないんだといろいろあったとは思いますけれども、どうぞ生温かい目で許してやっていただければと思います。さあということでね、配信の最後にも発表いたしましたけれども、この2019年3月の16日久しぶりに熱量と文字数のイベントをやります。3月16日土曜日、八木橋百貨店、熊谷駅の近くにあります八木橋百貨店というところのイベントホールで行います。とっても聞きやすいあの形のねホールになっておりますので、どうぞお楽しみいただければと思います。今年はあの天下一ブヒブ会はじめ、まあ、いろんなコーナー考えております。お昼から始めようと思っておりますので、ぜひご来場いただければと思います。皆さんのご来場をお待ちしております。また月間熱量と文字数は今年も毎月第3木曜日20時から秋葉原シャツ喫茶で行います。配信は原則毎週水曜日でございます。まあハッシュタグは熱文字、ローマ字で熱文字でございます。まあ、いろんなところでねつぶやいていただいたり、個別の11人の活動を行っていただければと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。というわけで、また皆さんからの番組の感想などもお待ちしております。理想のあの子とのデートで回収した CG、こちらはブヒブのコーナー、この1ヶ月に見たアニメのこの1話がすごかったというこの1話のコーナ ー、こちらも熱文字 @gmail.com までお待ちしております。マリミテのコーナー他、過去のアニメ作品紹介したいアニメ作品などなど、お寄せいただければぜひ読みたいと思いますのでね、皆さんからのメールお待ちしております。本日はどうもありがとうございます。